Hello everyone! 皆さんこんにちは。ナルドット FM ロミオ・シャナハンです。本日もファンファンペラペラタイムの時間がやってまいりました。この番組ファンファンペラペラタイムでは、毎回簡単で便利な英語のフレーズを私、ロミオ・シャナハンと一緒に学び、生きたおしゃれな英語を身につけていきましょう。はい、それではですね、本日も早速内容に入っていきましょう。よろしくお願いします。ではですね、まず前回のおさらいからやっていきましょう。前回のおさらいです。勉強しましたテーマが妊娠に関する英語でしたね。はい。まあ皆さん英語に関する単語と言いましたらマタニティっていう単語をご存知の方多いと思うんですよね。まああのマタニティウェアとかね、そういったもの、まあ今でも、外来語として日本でも普通に使われてますけども、そもそもその単語どういった意味なのか、あと、他にね妊娠にまつわる英語っていうのはね、もちろんいろいろありますので、いくつか、分けて勉強しましたね。本日は、まずそれのおさらいからやっていきましょう。というわけでですね、早速おさらい一つ目に入っていきます。前回の妊娠に関する英語一つ目に教えましたのが Maternity Leave Maternity Leave でしたね。はい、一つ目に教えたのが Maternity Leave とあります。まず Maternity、さっきも、タイトルの時にね、日本語でも Maternity って言われますよねという話しましたけども、この Maternity っていう単語、もともとはですね、まあ、母であることとか、母らしさ、まあ、要するに母性のことを指す単語のようですね。で、maternity leave と言いますと、産休という意味になるんですね。まあ、産児休暇っていうんですかね。こういった時に maternity leave と言われるんですね。leave っていうのは、出発するとかいう意味がある、あの leave ですね。はい。で、maternity leave、産休と教えました。ではですね、これどんな、場面で使われるんでしょう。また例文を作ってみましょう。2回読みます。いきます。How long will you be on maternity leave? How long will you be on maternity leave? はい、どうでしょう。まあ、How long って言ったらどれぐらいの長さか聞いてるっていうのは分かる方も多いと思うんですけども、How long will you be on maternity leave? もう、この maternity leave と How long が分かればもう大体、勘のいい方は分かりますよね。How long will you be on maternity leave? どれぐらいの期間、産休になりますか?と聞いているわけですね。はい。どうでしょう。How long will you be on maternity leave? 産休期間になっている状態のことはもう on で表現するということですね。これポイントになりますね。How long will you be on maternity leave? まあ、in ではなくて on と言われることが多いようですね。はい。そこだけ注意してください。で、せっかくなんでもう一つ文章を作ってみましょうかね。Maternity leave を使って文章をもう一個作ります。また2回読みます。いきます。I'll go on maternity leave in early December. I'll go on maternity leave in early December. はい。どうでしょう。I'll go on。私は、何々になる予定です。私は行きます。という表現ですね。I'll go on maternity leave. 産休、私は産休に入ります。in early December. はい。early December. early っていうのは、まあ、最初の方とか、まあ、初期のっていう意味もありますから、early December. December. 12月の、最初に、maternity leave 産休に入りますという文章になるわけですね。どうでしょう。 I'll go on maternity leave in early December、私は12月最初に、産休に入る予定ですという文章になるわけですね。はい。というわけで、maternity leave、まあよく使われる単語ですね。まあ妊娠の話になると、たまに出てくるかもしれないんでね、覚えておいてください。はい。では次、前回のおさらい二つ目に参りましょうかね。次です。二つ目。これが、due date。due date。はい。due date。まあ、答え言ってしまいますと、予定日という意味なんですね。まあ、due っていうのは、もともとまあ、予定とか、いう意味があるんですけども、この due date で、まあ、予定日。あとですね、まあ、提出期限、まあ、宿題とかのですね、提出期限や、あと支払い期日、 まあね、借金の支払い期日とかの期日という意味でも使われるんですね。ですから、まあ、出産に関する話してるときなんかに due date と言いますと、まあ、それ要するに、予定日というわけですね。はい。まあ、これも覚えておいた方がいいですね。これも妊娠出産の話以外の時もよく聞きますんでね。これは絶対に覚えておいてもらいたいですね。はい。では、この due date というフレーズを使ってまた文章を作りましょう。短いのでいきましょうかね。2回読みます。いきます。My due date is October 14th. I can't wait. My due date is October 14th. I can't wait. はい。どうでしょう。My due date is October 14th.私の予定日は、10月の14日です。ですね。はい。で、その後、I can't wait. これが、まあ、ちょっと個人的に覚えておいてもらえた表現ですね。I can't wait.まあ、直訳すると、待てません。ですね。はい。もう意味はわかりますね。はい。もう待ち遠しい。待てません。もうそのまんまですね。はい。まあ、それだけ楽しみですよ、ということですね。I can't wait. はい。ポジティブな意味ですね。ぜひ覚えておいてください。はい、due date 予定日と学びました。では次、先週のおさらい3つ目に参りましょう。先週3つ目に勉強しましたのは baby bump。 baby bump、 はい、 baby bump、 まあ、膨らんだお腹という意味ですね。これも妊娠による膨らんだお腹のことです。まあ、太ってる人には、ベイビーバンプとはもちろん言いませんね。まあまあ、これはベイビーという単語を使ってますからわかると思いますね。ベイビーバンプ。まあ、膨らんだお腹という意味ですね。バンプっていう単語を教えました。B-U-M-P で、バンプですね。まあ、これ、こぶとかいう意味がもともとあるんですね。ですから、まあ、妊娠初期に、まあ、ちょっとぽっこり膨らんだお腹のことを、普通は言います。まあ、可愛い表現ですね。ベイビーバンプ。ちょっと、ぽっこりと膨らんだ、という表現ですね。はい。まあ、可愛い表現。可愛い響きですから、まあ、例えば、また太ってることをですね、fat と言いますよね。he's so fat。 彼とっても、太っています。というのも、まあ、ストレートすぎるので、まあ、ちょっと可愛い表現にする場合なんかは、he's chubby なんてね、いう表現もしますよね。chubby。これも可愛い表現で、まあ、よく、子供が使ったり、まあ、大人も使うんですけども、もうぽっちゃりしたっていう意味ですね。まあ、こんな風に英語でも、ちょっとストレートすぎる言い方は避けることはありますんでね。まあ、こういった可愛い表現っていうのも覚えておいて損はないと思います。はい。ベビーバンプ。膨らんだお腹。それも妊娠で膨らんだお腹のことですね。はい。ではこれ、ちょっとまた簡単な文章を作っていきましょう。2回読みます。いきます。You are starting to get a baby bump. You are starting to get a baby bump. はい。これはシンプルですね。You are starting to get、何々を得始めている。A baby bump、膨らんでお腹を。まあ要するに、あ、もうお腹膨らみ始めてますね。こういった意味になるわけですね。はい。まあ、短くて割と簡単な表現です。はい。まあ、こんな風に、ベイビーバンプ。まあ、ちょっと膨らんだお腹のことを指すんですけども、まあ、さっきも説明しましたように、例えばですね、まあ、膨らんだお腹って表現する場合、これベイビーバンプっていう単語、フレーズを知らない方はよくね、しちゃうのが、Your stomach is getting big という表現なんですね。Your stomach、stomach。まあ、胃腸とかお腹のことを指すんですけども、まあ、これだと、your stomach is getting big。ちょっとストレートすぎる表現なんですよね。まあ、通じは、するんですけども、ちょっとなんか、しっくりこない表現ですね。まあ、できれば避けていただきたい表現ですね。はい。というふうに、まあ、いろんな、表現の仕方を覚えていきましょう。では次、先週のおさらい4つ目に参りましょうかね。おさらいはこれで最後です。先週4つ目に学んだのが、Morning sickness. Morning sickness. はい。まあ、sickness. 病気のことですね。ですから、morning sickness. morning. 朝ですね。朝の病気。まあ、座りのことですね。 モーニングシックネス、これでつわりという意味になります。私は男なんで経験しようがないんですけども、つわりって、朝起きた時に起こるそうですね。はい。ですからそこからこの、フレーズができたようです。モーニングシックネス、これで、つわりという意味ですね。妊娠の話で、モーニングシックネスと出てきたらつわりだなということを覚えておいてください。ではこれまた使って文章を作ってみましょう。ちょっと長めのもの2回読みます。いきます。 She has a really bad morning sickness. She can't even go for a walk. She has a really bad morning sickness. She can't even go for a walk. はい、どうでしょう。 She has a really bad morning sickness. まず前半ですね。She has a really bad morning sickness. Morning sickness, つまり really bad と言ってますね。とってもひどいということですね。She has a really bad morning sickness. 彼女はとってもひどいつわりに悩まされています。Morning sickness は、have 持っているという表現をするんですね。で、その後、She can't even go for a walk. はい。She can't と言ってますね。何かができないですね。Even go for a walk. A walk というと、これ、散歩という意味なんですね。はい。表現、想像しやすいと思います。She can't even go for a walk. Even というのは、何々することさえに当たる、表現ですかね。ですから、She can't even go for a walk. 彼女は、散歩にすら行けませんという意味になるわけですね。はい。大変なんですかね。うちの母親はそんなにつわり、全然ひどくない方だったみたいなんですけど、人によっては、ひどい座りがに悩まされる女性もいらっしゃるようですね。はい。ではですね、先週のおさらい、妊娠に関する英語、この辺までにしておきましょう。それでは、お待たせしました。本日のテーマにここから入っていきましょう。本日のテーマです。これが、英語のことわざです。はい。ことわざですね。日本人にも馴染み深いことわざなんですけどもね、実はですね、これ英語にもあるんですね。それもですね、日本語とほぼ同じ表現になることわざもあるんですよね。例えば後でまた教えるんですけど、一石二鳥なんかね、もうほぼ日本語と同じように使えるんですね。簡単です。こんな風にですね、今回は皆さんが聞いたこともあるかもしれない有名なことわざ、これを中心にですね、いくつか勉強していきましょう。よろしくお願いします。はい、というわけでですね、早速一つ目教えていくんですけども、はい。せっかくなので、先ほどちょっとちらっと言いました、一石二鳥から教えましょうかね。これはもう簡単なんですよね。マジでっていう感じで。本当に私も初めて聞いたときは、本当にこんな言い方するんだと思ったんですけども、一石二鳥というのは、kill two birds with one stone と言うんですね。はい。もう本当にそのままですよね。一石二鳥。Kill two birds with one stone. はい。これ私が初めて聞いたときは、two birds, one stone だけだったんですよね。でも元々は、kill two birds with one stone という、表現ですね。ストレートですよね。はい。さすが英語といったところでしょうか。kill、殺すという単語をそのまま使ってますね。kill two birds、鳥を2羽殺す。with one stone, with、何々でですから、一つの石でとなるわけですね。一つの石で、2羽の鳥を殺すという意味になるわけですね。はい。一挙両得という方もいますね。はい。という風にですね、ストレートな表現になるわけですけども、一石二鳥と同じになるわけですね。はい。ではどんな場面で使われるのか、これもまた例文ちょっと作ってみましょう。2回読みます。いきます。You can kill two birds with one stone by shopping while you walk. You can kill two birds with one stone by shopping while you walk. はい、どうでしょう。You can kill two birds with one stone. はい、一石二鳥だよ。By shopping while you walk. ショッピングはショッピングですね。While you walk. Walk. 今回散歩という意味のウォークですね。はい。 ですから、まあ、全体文章で考えると、散歩中に買い物も済ませちゃえば一石二鳥だよという、まあ、こんな表現になるわけですね。まあ、You can kill two birds with one stone。 はい、 Kill two birds with one stone、 ちょっと長いんで、まあ、さっきも言いましたように、two birds one stone だけで、言う場合もあるようですね。まあ、使う場合はどちらでもいいと思います。はい、では、一つ目教えましたんで、次二つ目のことわざに参りましょうかね。はい、二つ目、まあ、さっきよりは、まあ、聞く頻度は低くなるかもしれませんけど、これも有名なことわざですね。はい、英語で先に言ってみますと、Seeing is believing. Seeing is believing. はい。どうでしょう。Seeing。まあ、見ることですね。see に、見るの see に ing がついています。Seeing is believing. 見ることは信じること。見れば信じる。はい。わかります?そうですね。百聞は一見にしかずという意味になるわけです。Seeing is believing. 百聞は一見にしかず。はい。まあ、日本語と表現の仕方似てますよね。まあ、せっかくなんでこの Seeing is believing。まあ、どんな場面で使われるのか、また文章を作ってみましょう。質問文と答えに分けましょうかね。それではそれぞれ2回ずつ読みます。いきます。So, do you believe me now? So,Do you believe me now? それに対する答えとして Yeah, I guess seeing is believing. Yeah, I guess seeing is believing. はい、こう答えました。まず前半質問は So, do you believe me now? はい、Do you believe me?、信じてくれますか? Now、Now ってまあ今という、意味ですけども、まあさっき何か会話してて、まあ相手は信じてくれなかったんですかね。それでまあ相手がそれをでも実際目撃したと、そういったシチュエーションですね。 So do you believe me now? これで信じてもらえたですね。でそれに対する答えとして Yeah, I guess seeing is believing. はい、百聞は一見にしかずだったねという意味になるわけですね。はい、まあこんな風に、まあ Seeing is believing、百聞は一見にしかず、まあ英語でも使われるんですね、覚えておいてください。はい、では次三つ目のことわざに参りましょうかね。これもよく聞きますね、まず英語からいきましょうかね。 Don't bite the hand that feeds you. Don't bite the hand that feeds you. はい、まあ、あんまり聞かない単語出てきたかもしれませんね。Don't bite the hand that feeds you. Bite. これ、かじる、噛みつくという意味ですね。で、その後、the hand that feeds you. Feed.、これ、feeds と言ってますが、feed.、これ、元々の形ですね。feed.、これ、まあ、食べさせる、餌を与えるという意味ですね。まあ、ここまでわかれば大丈夫ですかね。ですから Don't bite the hand that feeds you、あなたに餌を与える人の手を噛むなという意味ですね。まあ、要するに恩をあだで返すという意味なんですね。はい、 Don't bite the hand that feeds you、 恩をあだで返すなという意味ですね。はい、まあ、今 Don't噛みつくなと言いましたけども、これは never って言ったり、まあ never、まあ don't と意味は同じなんですけども、never の方が絶対にするなと、まあ強調した言い方になるわけですね。ですから never bite the hand that feeds you、 恩をあだで返すな。まあこの表現は、don't で使われる場合もありますし、never で使われる場合もあります。はい、では、これどんな場面で使われるんでしょう。また文章を作ってみましょう。また2回読みます。いきます。 She is your mother. How can you bite the hand that feeds you? She is your mother. How can you bite the hand that feeds you? はい、どうでしょう。She is your mother. 彼女はあなたの母親ですよ。 How can you bite the hand that feeds you?How can you bite the hand that feeds you? まあ、how という、 単語が出てくるんで、まあ勘のいい方は気づいたかもしれませんね。どうしてそんなことができるのという表現ですね。 How can you 何々、なんでそんなことができるんですか。How can you buy the hand that feeds you? なんで恩をあだで返すようなことができるんですか。まあ叱ってるわけですね。はい。まあお母さんにね、せっかくね、なんかいろいろこれまでしてきてもらったのに、まあちょっと恩をあだで返すような行為をした人に対する、まあ戒めの言葉になるわけですね。はい。というふうに、まあ、Never bite the hand that feeds you. 恩をあだで返す。これもよく聞くフレーズ、ことわざですんでね、覚えておいてください。はい。それでは次、最後、四つ目、教えて締めましょうかね。まあ、最後、今までことわざいくつか教えましたけども、ことわざに関することわざです。これが、A proverb is an ornament to language. A proverb is an ornament to language. はい。A proverb is an ornament to language. A proverb proverb っていうのは、ことわざですね。is an ornament。はい。この ornament という部分は、まあ、装飾品。まあ、宝石という訳もされますけどもね。このフレーズでは装飾品と訳します。ですから、a proverb is an ornament to language。はい。まあ、ornament。まあ、数えられるものですから、その前に on って入ってますので、ちょっとね、an ornament っていうとややこしくなるかもしれませんけどもね。はい。注意してください。で、A proverb is an ornament to language. 言葉座は、言葉の装飾品であるということわざになるわけですね。はい。まあ、こんな風に、まあ、英語にもね、日本語と似たようなことわざいくつかありますのでね、今回教えてまいりましたけども、いかがでしょう。ちょっと難しい単語ね、いくつか出てきましたのでね、最後にそのポイント単語だけおさらいして終わりましょうかね。はい。ポイント単語本日たくさんありますんでね、まあ、さらっと終わらせましょう。まず、一つ目のポイント単語です。これが、walk。walk。はい、walk。まあ、動詞だと、歩くですけども、まあ、名詞で散歩と使われる時もありますんでね、まあ、ついでに覚えておいてください。で、次、believe。believe。これは、信じるという意味ですね。はい、do you believe me now?もう信じてくれますかという表現で出てきましたね。believe 信じるという意味ですね。で次 guess guess はい。まあ、考える予想するという意味ですね。はい。これもよく聞きますんでね、覚えておいてください。で次 bite bite はい bite、これもですね、まあ、食べ物に関する話してるときなんかはね、よく聞きますね。bite、かじるっていう意味ですね。まあ、あと、まあ、噛みつくなんていうね、意味もあります。噛む、噛みつく、かじるですね。ついでにちょっと覚えておいてもらいたいんですけども、この bite という単語を使ったのは便利な表現があるんですよね。まあ、まだちょっと時間ありますので、せっかくなんで覚えてほしいんですけども、have a bite という表現があるんですよね。have a bite。まあ、ちょっとかじるという意味なんですけども、ちょっと、つまんでいいっていう表現するとき、まあね、何か料理作ってる人に対して、ちょっとつままして味見させてみたいな感じのときはね、Can I have a bite? っていう表現ができるんですね。ちょっとつまん、ちょっとかじっていいですか?一口、ちょっといいですか?っていう表現。これもね、便利なんで覚えておいてほしいですよね。はい。Can I have a bite? ちょっとかじってもいいですか?ちょっとだけもらってもいいですか?こういった表現ですね。はい。というふうに、まあ、便利によく使われるんでね。で、次。feed。feed。はい。これは、食べさせる、餌を与えるという表現ですね。feed。これも便利です。覚えておいてください。で、次。そしてその次。この二つが難しくなりますね。まあ、最後の、文章で出てきましたけども。proverb。proverb。これ。ことわざという意味ですね。proverb、proverb、ことわざですね。まあ、頻繁に聞く単語ではないですけども、まあせっかくなんで覚えておいてください。proverb、ことわざですね。で最後です、最後のポイント単語が ornament、ornament、はい、ornament、 と言いましたね。ornament、 これで、装飾品、まあ、宝石のことを指すこともありますね。まあ、宝石とは限らないんですけど、まあ、あの飾り付けるもの、装飾品のことを ornament と言います。まあ、ちょっと硬い単語ですけどもね、まあ、たまに聞きますね。はい、どうでしょう。いや、本日のポイント単語もちょっとね長かったですけど、この辺にしておきましょう。はい、どうでしょう。本日の英語以上となりますがね、皆さんお分かりいただけましたかね。本日の内容でね、ちょっと分かりにくいなってところがありましたり、もう一度聞きたいなというところがありましたら、また来週の前半にもね、本日のようにおさらいしていきますのでね、来週の前半もまた聞き直してみてください。それとですね、この番組ファンファンペラペラタイムの、番組テキスト、まあ、簡単なものですけどもね、私用意しておりますので、nara.fm からご覧になることができます。ぜひね、nara.fm のホームページからこの番ファンファンペラペラタイムの番組テキストもご覧ください。単語の綴りもね、もちろん書いてありますし、英語のね文章もしっかり書かれてありますんでね、よりわかりやすいと思います。はい、それではですね、本日の英語勉強以上となります。お疲れ様でした。それでは私とはお別れです。皆さん、それではまた来週。 OK everyone, thank you very much for listening and see you next time. Bye.